皆さんこんにちは。健康長寿のまちづくりの応援隊 NPO 法人延岡健寿支え合いたいプレゼンツドンケンの時間です。市民みんなが健康になることで地域医療への負担を軽減、毎回熱い思いで活動している3員の皆さんにご出演いただき、市民みんなが元気で生き生きと暮らせる健康長寿のまちづくりのための情報をお届けする番組です。さあ今日のメンバーをご紹介しましょう。
はい、じゃあ皆さん今日も頑張っていきましょう。支え隊隊長の佐藤圭三です。よろしくお願いします。
お願いします。
あのやっと花粉症も終わったかなと思ってます。副隊長の中村です。よろしくお願いします。
お願いします。
だいぶ暑くなってきました。事務局長でデイサービスナラティブ理学療法士の吉本です。よろしくお願いします。
お願いします。
あの隊員の稲田弘子です。よろしくお願いします。
お願いします。
はい、お願いします。
事務局の小野茂美です。よろしくお願いします。
お願いします。はい、します。そしてナビゲーターは FM 延岡の工藤和美です。よろしくお願いします。
はい、お願いします。はい、
それでは掛け声いきましょう。
そうですね。 1,2,3
ドンケン。はい、
いいですね。暖かくなって声も大きくなってきましたね。はい、
春ですね。新年度が始まりましたね。はい、新年度一発目のドンケンということで、
はい、
はい、はい、今日のテーマは春に多い心の病気ということで、まさに今この時期のテーマかなと思うんですけれども、はい、そのテーマに入る前に、ちょっと慶三先生の方からですね、あ、まあコロナ情報をですね、
コロナの話をしないでください
。はい、こちらをどうでしょうか。まあ、あのマスクの着用がね、
そうですね、
規制緩和になってますけども、
もう
すぐ5類も、まあ、外してらっしゃる方も結構多いとは思うんですけど、はい、まあ、5類にもうすぐなりますよ ね、うん、
すね。
そのあたりのなんかこう今の状況とかですね。
まずですね、延岡市内で今1週間に何人ぐらい感染者が出てるんですか。1週間
なのかな。どれぐらい少ないん、
はい、
24人。
おー、そうですね。大体今、
1週間に
?1 週間で。はい。先週が1週間で12人、今週が24人ぐらいです。
はい。
だから、非常に少ないです。これが2ヶ月前、1週間で2000人出てたんです。
ああ。
2000人ですよ。2000人が20人ですから、100分の1です、今。
うん。
それぐらい今減ってるので、はい、まあ、簡単に考えれば、コロナの患者さんは相当少ないと。だから、こういう時っていうのは、TPO に合わせてマスクをつけたり外したりっていうのはもう十分やっていいってことなんですよね。
はい。
はい。だから、まあ、今度5類になりますよね。
はい。
だから今は大丈夫だと思うんですけど、また感染が増えてきたという状況になれば、マスクをつけたりとか、また注意したりとかいうことをしないといけないので、まあ、これからは5類にするっていうことで、まあ、自律的に考えながら自分たちで決めていくっていうような形になっていくと思うんですね。
はい。で、特別な、こう何か、準備じゃないですけれども、
うんうん、
そういったところは、医療関係の方はして、はい、
まずですね、医療関係に関しては、5類になったらいろんなことが、大変なことが起こる可能性も含めて、まあ僕らはですね、最悪の場合も含めて、体制を整えてます。うん、それを準備して、まあいろんな講演会をやったり、勉強会をやってるっていう今の段階ですね。
うん、
だから大きな変化が来るので、その変化に対応できるようにしないといけない。実際、イギリスなんかはですね、5類にしたら、亡くなる方が3倍から5倍に増えて、救急車の、コール回数が 200% になって、救急車が病院到達する時間が3倍になって90分以上になると。で、コロナ以外で亡くなる方も、心筋梗塞とか外傷だとか、脳梗塞の人がものすごく増えたというのがもうデータであるんですよ。だから、何も準備しないと、必ずそういうことが起こると。
うん、
準備することがすごく大事なんですね。
はい。
で決して緩和じゃなくてですね、コロナも何にも変わってないんで、もう大丈夫だってことじゃないんですよ。
うん、
だから、今はたまたま、何年か前の9月ぐらい全然出ないことありますよね。
うん、
去年の10月ぐらいも非常に少なかったですね。
はい、
ただ、それが今来てるだけで、まだ来ます。うん、なんでかというと、3つ理由があってですね。はい、1つは、今は、全延岡市民の3割5分の人が BA5 にかかったんですよ。去年の12月から2月にかけて。去年12月、今年の2月ですね。ちょうど 35% の人が今流行っている BA5 に対する抗体を持っている。それから、ワクチンを、オミクロン対応株ワクチン打っている人が、まあ4割から5割いると。で、合計するとそれでいくと、大体もう 80% ぐらいの人たちがウイルスにかかりにくくなっている。当然その状態でウイルスが広がらないという現状が今来ているだけですね。
はい。
で、 まあ、マスクもちゃんと、まあ、今のところ考えながら皆さんつけてますからね。
そうですね。
で、ところがこれからどうなるかというと、まずワクチンを打った人は4ヶ月から5ヶ月経つと抗体価が下がってきます。はい。まあ、打ってる人はこれから先流行する予定の株でも 50% ぐらいは感染抑制が効く。それから重症化抑制は8割から9割効く。死亡抑制も8割から9割効くというのは分かっているので、ワクチンをちゃんと打ってるのは大事なんですけど、感染は広がります。
うん、
もう一つは BA2 とか BA5 とかにかかった人は、これ自然感染でかかってきますね。その人たちの自然抗体はですね、これから流行る予定の XBB というのは全く効きません。これはもうアメリカとヨーロッパですでにもうそれが感染が始まってまして、はい、それが日本にやってきて増えた時には、もう一回今までかかった人が、その日本の延岡市内の 35% の人がまだかかると。ということがやってきます。それがおそらくいつかというと、僕3年分のデータを全部プロットして、出すと毎年同じパターンで夏は8月中心で冬が1月中心にピークが来るんですね。
うん、
これは人の動きだとか環境の影響とか、まあ、いろんな影響があるんですけど、必ず3年同じこと来ると今年も必ず来ます、
うん、
もう国もそこで来るということを推定した上でその前に5類にしとかないと、まあ、医療が持たないということで今5類になってるんですね、
うん、
だから決して緩和するかとかもう大丈夫だから5類になるわけじゃなくて、
はい、
5類にしないとですねいっぱい感染症が出た時にもう病院が足りなくなると、
うん、
だから全てのもう今までインフルエンザを見ていてたような病院で、皆さん患者を見る、だから入院もインフルエンザで入院してたような病院ではみんな入院も取るという形でもう全医療者でコロナを見るという方向性にするために5類にしたんですよね、
はい、
うん、だからもうそれをしっかり我々が準備することが大事 で、うん、で皆さん方が不安にならないように準備していくというような形で今一生懸命、整えているというところなんですけどね、はい、決して終わったわけじゃなくて、
ね、
ただ今は1週間に24人なんですよ、
うん、
こういう時はマスクを外して例えばしっかり飲みに行ったりとかそういうのはしてもいいと、ただいつかはまた同じようなことが起こるのでメリハリをつけて場合によってまたつけるとか、感染対策をしっかりするとかいう方法を考えておかないといけないし、今でこそ余ってますよね、カロナールとかですね、
うん、
薬局山ですね、そういうやつの備蓄とか準備とかですね、ぜひしとってほしいです。必ず今年の冬とそれから今年の夏と来年の1月2回まだにピークが来ます、
うん、
だからそれに準備しておくということが大事だと思うんですね。
そうですね、
はい
はい、ということで、ちょっと新しい情報がまたいろいろ出てきたときには皆さんに、ね、ご案内をしてもらいたいなと思いますね。はい、はい、さあそれではテーマですけど、春に多い心の病気ということで、これまた、この後ですね、いろいろ詳しくお話をしていこうかなと思うんですけれども、
はい、
まあ、いろんな環境が変わる時期でもありますし、進学、進級、それから就職、ね、いろんな新しいところに、新しい環境に行くっていうこともありますし、そういったところでの、まあ、心の変化。
そうですね。
っていうのが関係してくるのかな、
うん。春っていうのが全体のいろんな事柄のうちに、例えば、学校が始まったり終わったりとか、うん、そういうのを全部やるとですね、トータルの行事のうちの 70% から 80% 実は4、5、6になるんですよ。3、4、5になるんです。この3ヶ月。だから、この3ヶ月はいろんなことがありすぎて、
うん、
みんなパニックなんですね。
うん、
まあ、普通の人でもいろんなことがありすぎて、
はい、
ね、卒業式が終わったと思ったら今度は入学式があって、
そうです
ね、そういう状態がずっと続いてしまうという状況なので、はい、まあ、当然、よくストレスとみんな思った時に、うんうん、ストレスって悪いことが起こったらストレスが思ってる人がいっぱいおると思うんですけども、うん、楽しいことも実は重なるとストレスになるんですね。
おー、そうなんですね。
そうです。楽しいことでいっぱい重なって、例えば結婚式行ってわーって騒いで、次に今度は友達と遊びに行って家に帰ったらものすごく疲れたみたいな。あれ肉体的な疲れだけじゃなくて、やっぱ楽しいことも知らないうちに変化という意味ではですね、ストレスになるんです。
うん、
そういう意味で、まあ、春って楽しくてウキウキヨーヨーの気分もあるんですけど、花見に行った後に今度は逆にこうストッと落ち込んだりとかね、そういうのがあるので、まあ病気っていうのは春の病気って多いんですね。
はい。
はい、
じゃあちょっとそのね、春に多い心の病気についてこの後またいろいろお話をしていきたいと思います、
はいはい、重い扉を押し
ではテーマ春に多い心の病気についてお話を、ね、皆さんとしていきたいと思いますけれども、はいはい、さあ先ほどいろんな変化
ですね、
もね、影響するというお話がありましたけれども、まあ、病気としては、ね、まあ、どういった病気なんですか、うん、
まあ、例えばですね、もう遠い昔ですけど、入学式のことを思い出せないか。入社式、入社式ぐらいでしょうかね。その時に、どういうことが起こるかというと、うん、まあ、みんな、こう、心は踊ってる状態なんだけど、手に汗握る状態。緊張してますよね。
うん、
これが自律神経緊張状態、過緊張状態ってやつです。これって実は、まあ楽しく感じてウキウキしてたとしてもものすごいストレスなんですね。うん、そういうことが重なって、一つは自律神経のバランスが崩れると。まあ、これが春の病気のうちの一つの引き金ですね。で、二番目はですね、春になると、夏になるとですね、もう日照時間が長くなるんです。で、春って日が照ったり、雨が降ったり、
うん、
で気温が上がったり下がったりという、
そうですね、
こういう環境の変化が非常に激しくて、はい、調子が上がったと思ったら逆に悪い。こうアップダウンっていうのも実はこれはストレスになるんですね。
うん、
自律神経が緊張したと思ったら急にギャッて弛緩して、その後また緊張して、とか上がったり下がったりする状態っていうのも、うん、環境の変化に人間の体が非常に反応してしまうというのがある。
はい、
それから、三つ目はですね、今、割と問題になってる、まあ、若い人、特にSNS 関係のコミュニケーションですね。
はい。
まあ、周りの環境と同時に人的環境の変化というのものすごく多いんですね。で、前は会う人だけの変化でよかったんですけど、今はですね、まあ、いわゆるデジタル状態で、職場であったり、学校であったり、人間関係が、家に帰ってもずっと繋がってると。だ切れ目なくストレスが、コミュニケーションストレスが起こるんですね。だから以前よりも、この春に新しい人間関係を構築した時が、ずーっとストレスがかかった状態が起こると。はい。で、四つ目はですね、何だと思います?
何でしょう?
そうですね。まあ、環境の変化、人的変化、うん、それから、デジタルストレスっていうのがあった後に、やっぱりどうしてもですね、人間の体っていうのは、日照時間とかそういうのが足りなくなったりとかした時に、それに対してそれを代償しようとして、ちょっと運動しようぐらいじゃいいんですけど、無茶に動いたりとか、それから暴飲暴食したりとかですね、過度な、セロトニン欲求生活っていうのをやってしまう。はい、
次
たるは及ばざるがことで春って、ね、桜見てわーっと騒いで、うん、胃が痛いとかいう運動しすぎて筋肉痛が出たりとかいうことが実はすごく起こりやすいんです、うん、だから過度に今はすごく良くなったから過度にやっちゃえっていうことが実はマイナスになることもあるので、
うん、
これよく盲点なんですけど、春になったからダイエットしようと思ってものすごくダイエットしたら失敗してしまってそのリバウンドに余計落ち込んだりとかダイエットしようと運動しすぎて今度はあちこち痛くなってしまったりとかいうのが起こるのでほどほどにっていうことができなくなってるっていうところが少し問題なんですね。はい。だからそういうのが重なってで問題は春休みとゴールデンウィークが来るとでこの固まった休みですね実はものすごいストレスのよく五月病って言いますよね。
言いますね。
五月病の原因は何かというとですねまあ精神的な緊張状態が4月いっぱい続きますよね。で、連休がやってきます、
はい。
楽しいことがいっぱいあります。どっか旅行行って帰ってきます。うん、体は疲れていれば緊張状態がずっと続いてて、まあ、楽しい状態けど緊張状態が続いた後に、疲れが出てきて、
うん、
仕事が行きたくなる、なくなる、学校に行きたくなくなるというのが、まあ、この5月病で、まあ、一生懸命4月の間適応しようとしてたんだけど、適応できずに、次の段階にうまくいけなくなった状態というのが5月病ですね。これ適応障害と言います、うん。はい。社会適応障害っていうやつで、まあ、うつ病と、まあ、似てるんですけど、はっきりした原因が、その適応障害っていうのを、例えば、仕事の中でストレスが溜まってるとか、そういうのがあって起こってるのが適応障害。で、うつ病は、ちっちゃなストレスが溜まって、まあ、それが、極端にこれがっていう原因がなくても起こってるのがうつ病という病気なんですね。うん、はい。だから今言ったように、まあ、いろんなことが重なって、うん、そういうのがまとめて起こりやすいのが、
はい、
春の、メンタル、この適応障害とうつ病と、うんはい、似たような病態が起こってくるということになるんですね。
は
い、
ただ、これ、よく聞くのは、
その本人は全くこうそういう自覚がないというか、はいはい、ただ周りで見ていてなんかおかしいよねとか、
うんうんうん、
そこからなんかこう病気がわかるっていうことも
そうですね。
私もちょっとあの知り合いがそんな感じで一生懸命仕事ものすごく一生懸命頑張ってて、うんうん、自分は何にもどう何もないんだけれども周りからそう言われてっていうのがあったんですよね、うんはい、なのでそういうこう自覚症状っていう
特にですね春はですね、はい、みんな一生懸命頑張るんですよ、そうですね、新しい環境だから気がつかついてないうちにうつ病とか気分障害とかですね適応障害になってる場合が多くてですね、まあ、そのために、まあ、チェックリストっていうのがあるんですけども、
ね、
はい、もう極端な症状がもうもし一つでもあれば、うん、もしかしてないっていうのを考えないといけないということが
これちょっと周りもやっぱり知っておくべきですよね。
そうですね、本人意外と気がついてないんです。
そうですよね、
で病院に行って初めて見てそれおかしいよってやっと言われると、うんうんうん
うん、なるほど、
はい
はい、じゃちょっとチェックリストを、
はいそうですね、
どんなことをチェックしていったらいいかっていうところですね、
は
い、
これせっかくだから、
はい、
小野さんに呼んでもらいましょう
か、はい、さあどうでしょう皆さんちょっとチェックしてください。
はい、
はい、気分が落ち込んで何をするのも憂鬱、
まあそうですね、はい、うん、まあ、まあなんかおかしいですよね、はい、
体がだるくてやる気が起きない、寝つきに1時間以上かかる、または夜中に何度も目が覚める、不安感や焦燥感を覚えてそわそわと落ち着かない、常に緊張が取れず頭痛や肩こりが悪化、思い当たる持病はないのに体がふらつく、または息苦しさや動悸を感じる、人と会ったり電話したりするのがひどく億劫、非常に怒りやすくなった、または涙もろくなった、アルコールや甘いものの摂取量が急激に増えた、胃の調子が悪く食欲がない、腹痛下痢便秘がひどくなり毎日つらい、
はい、うん、この項目一つでもチェックが入ってっていうことですかね。
そうですね。で、その症状が2週間以上続いて、うん、まあさらに、まあ日常生活や仕事にちょっと支障が出始めたなって言ったらもう病院行った方がいいと。
うーん、
はい。で、この中見えませんでした？あの、話の中に明らかに精神的な問題だ、抑うつだとか、やる気が起きないとか、目が覚めるとか、そういうのはまあある程度わかりますよね。そうじゃなくて、ストレスの原因で、頭痛とか肩こりですね。
うん、
それから、甘いものとか、アルコールが増えたとかですね。で、胃の調子が悪いとかですね。腹痛、便秘、下痢が増えたとか。こういう実は、精神的な問題じゃなくて、内科的な問題が、いわゆる、うつの症状として出てきている人、意外と多いんです。だから、うつと思ってなくて、ずっと病院にかかるけど、良くならない胃が痛いとか、
うん。
下痢がずっと反復して起こるとか。いうのも実はこういう、うつ病の初期症状の可能性があると、
はい
はい、だからぜひ何か病院行っても治らないというような時は疲れてるからって一つでこう思ってしまう人が圧倒的に多いんですよね、
はい、
で逆にアルコールいっぱい飲んで何とかしようと思ってもう余計アルコール量が増えて胃が悪くなると気がつかないうちにその忙しいっていうのを理由にうつになってしまってる人たちと、
うんうん、
が意外と多いと。うん、
ね、皆さんどうでした？チェック大丈夫でしたか？中村さん。
幸い。
健康的ですね。
そうですね。
皆先生どうですか？
まあ、寝つきに1時間以上かかることもありますが、
はい、
年のせいかなと。
なるほど。吉本さんどうです
か？まあ、ただ2週間はちょっと続かなかった。
そうですね、はい、続くっていうのがちょっとね、
はい、
いや、はい、私も同じく、はい、寝つきに1時間以上かかるような時があるので、まあ、その時はアルコールとかちょっと飲んだったりとかしてですね、少し増え気味かもしれないし、常に緊張がちょっとやっぱりこうあるのかもしれないですね。
そうですね、
やっぱ肩こりとかもありますね。
はい、
思わたる点がちょっとあります。
ありますか、小野さん、読みながらチェック、
私はやっぱりたまに頭痛や肩こりがあるから、
ね、ね、私もそうですけど、
そういうのかな。
うん、
まあ、全くこうチェックが入らないっていうのも、まあ、なかなかね、そういう方はいらっしゃらないかもしれませんけれども、ね、まあ、ちょっとこの症状が続くっていうことがね、
はい、
やっぱり一つの ポイントかなと思いますんで、うん、皆さんもぜひ、
そうですね、
ちょっと一度チェックを、
うん、私なんかアルコールとか甘いものずっと食ってますね。
それは好きなだけですよね。はい、ということですね。はい、何かちょっとこう気になることがあったり、続く場合は、病院を受診していただけたらと思います。
はい。はい、
touch me in the pouring rain, and the moment that you wander far from me, I wanna feel you in my arms again. And you come to me on a summer breeze, keep me warm in your love, then you softly leave, and it's me you need to share.
それではですね、まあ、チェックリストを読んでもらいまして、皆さんもチェックをしてもらったんですけど、じゃあ、どんなことを
気をつけ
たらいいか、うん、心がけたらいいかっていうところですよね、うんうん。ここをちょっと皆さんも考えていただきたいなと思うんですけど、はい、どうでしょうか。うん、
意外とね、盲点なのはですね、春って新しいことがいっぱいあるじゃないですか。
はいはい、
新しいことが重なって楽しいことでも、例えば、今日から友達にしょっちゅう会いに行こうとかですね。うん。恋人ができたから、まあしょっちゅう会おうとか。まあそういうのはいいのかもしれないけど、あんまりいっぱい重ねると変化についていけないので、その、まあ例えばダイエット始めようとか、まあいいことなんですけど、ちょっと一気に重ならないようにずらしていくと。で、4月はダイエット、5月は何とかとか、運動するとか。まあ色によってそういうのを決めてやるとしても、ゆっくり分けてやると。
それからもう一つ。いろんなことに手を出さない。
です。しないといけないと思わないんですよ。
あ、
はいはい、その義務感が実はものすごいストレスの元になるので、しないといけないじゃなくてできたらなまあいいんじゃないかと。
はいはい、ちょっとゆったりとね、
ちょっとよだきいいけど、はい、ちょっとやちょっとぐらいしてもいいかなというぐらいの気持ちがすごく大事、うんうん、で後から食事の話とそれから運動の話はまあ当然大事だと思うので、
はい、
それから要注意はですね、ゴールデンウィークと春休みの後、うん、
さあ間もなくやってきますよ ね、ゴールデンウィーク来週から
ぜひゴールデンウィーク間がありますよね、うん、
はい、
ずっと遊び続けない
どうですか皆さん、もうあのバッチリもうがっつりあのあれじゃないですか中村さん、あ
なんで僕
予定が入ってるんじゃないですか、
そうです、だからどっかで休息日がないと
あ
そのもう体も心も疲れてしまうので、すごく五月病になりやすいんですよね、
うんうんうん、
リバウンド、はい、
まあ、仕事じゃなくてもそういう遊びとか、ね、はい、まあ、出かけることもそうですけれども続けないということですね、少しこう休息日を持つということですね、
ほどほどですね、
ほどほどにね、
はい、でぜひ おすすめなのがデジタルデトックス、
うん、
はい、
うんうん、
今日はあの一日携帯に乗れません
と、それから連絡して、それはね、
はい、
いいかもしれませんよね、
はい、もうあの振り回されるのをやめると、
うん、
は
い、確かに、
それを例えば休む間はもう夜は電話に出ないとかですね、
うん、うん、
まあ、宣言しておくと、それが大事だと思うんですね、
あ、
うんうん、もうぜひこれ、ね、ものすごくいいらしいんです、
あ、は
い、これやった人とやらない人で、はい、そのストレス量が 30% 以上減ったと、
うん、はい、
あの3日間やるだけでストレスが 30% 減って、うん、あのもううつ症状が取れたという人がかなりいるみたいですね、
まあ、確かにこう仕事してる時っていうのはもちろんその携帯はまあ触れないですけど、休みになったらもうね、肌身離さず、ね、若い方は持ってらっしゃる方多いんじゃないですか、どうですか、
若い方が
いない、若い方はあのほら、ね、息子さんとか娘さんとか、
若い人生半分
どうですか、
まだ60しかなって
ない、癖になりますよねあれね、
そうですよね、
まあまあ、ね、
うーん、なんかね、
も
う
寝ないと落ち着かないみたい
な、ね、もう本当どこに行くにもうちの息子なんかもこう持ってますけどね、いい加減にしなさいって言うと、
携帯だけじゃなくて仕事中もコンピューター使ってるし、
まあそうですよね、そうか、
で家に
これはちょっと一ついいですね、あの
やってみる
簡単な方法かもしれません、
中なら可能かもしれない、
う
ん、
そうですね、
どれか一つだけでいいですよ、はいはい、携帯だけでもいいし、うんうん、テレビは今日一日見ないとか、
はいはい、
そういうのもいいし、コンピューターつけないとかですね、
はい、
それ決めるだけでだいぶ楽になると思うんで、
うん、
テレビ
もじゃあデジタルデトックス、ね、いいかもしれませんね、はい、
それから、まあ、今花粉症もありますので、
はい、
花粉症も実はすごいストレスなんですよ、
はい、
これ花粉症がある人多分分かると思う
んです ね、ね、もうストレスです、本当にストレスですよ ね、
先月なん
かだったんですね、まだちょっとありますよね、
だいぶ良くなった気がするけどね、
まあ、まだこう
先生はまだまだって言ってるけど、
もう僕は咳止まらないので、
なんかちょっとやっぱ5月でそう、ゴールデンウィークくらいまで私も反応があるので、
そうですね、ゴールデンウィーク終わる頃までヒノキの花粉と、
ヒノキがね、
うん、あと今年は黄砂、
あ、黄砂、そう、あのちょっとね、まあ、何日か前はかなり、う
ん、あれも結構やられるので、
ね、
はい、怖いですね、あれ、うん、もう見るだけで、
はい、
すごいですもんね、空が、
なるほどね、じゃあそういったものも、まあ、ストレスになるということなん で、ね、まあ、しっかり対策をしていただきたいなと思いますが、はい、じゃあちょっとその運動に関してなんですけど、ここはどうでしょうか、
どうも吉本さんしかいませんから、
はい、吉本さんどうですか、
はい、まあ、運動といえばということでいつも振られている吉本ですけども、
はい、
まあ、あの今出てたうつ病とか適応障害とかですね、まあ、自律神経がこう失調するような状況とかっていうのは主にあの血流も結構悪くなっているので、やはり、まあ、ストレッチを筋肉のストレッチをしたり、まあ、手軽にできる運動からですね始めてみるといいと思うんですけど、ここでちょっとうつ病の運動するときのですね、注意点ということで、はい、いくつか ありますので、ちょっと紹介したいと思います。
はい、
注意点としては、まず、気分の低下が激しいときは無理をしないと。
うん、
あと、義務感を、先ほど先生が言ったんですが、義務感を持ちすぎないようにすると。うん、
まあ、これはしないといけない、はい、っていう考えではないってこと
ですね。ではない。気軽な感じでですね。
はい、はい、
あと、運動経験がなければ、まずはウォーキングから始めるのもいいんじゃないかと。はい、
うんうんうん、
あと、自宅の周りの危なくない環境で行うと。あと、腰が痛いとか、膝が痛いがあれば、無理に運動しない。
うんうん、
心臓とか、高血圧の問題があれば、 内科医の先生にも相談してみるということで、まあ、とにかくこう気軽な、まあ、ウォーキングぐらいから始めて、うん、で、あんまり一日休んだからといってこう義務感を持たずにですね、うんうん、休んでもまあいいじゃないかぐらいでですね、できる時にやっていくというような気持ちで、軽い気持ちで始めていくといいのかなと思います。
うんうん、だから運動っていうふうに、思わずもね、ちょっとこうなんか体操ぐらいの感じで肩回すとか、そういうことからでもいいということですよね。
そうですね、
はい。はい。
結構最近セロトニンがよく出るのがストレッチが結構
いい。ストレッチ。
おお。まあゆっくりやるだけでストレッチするとセロトニンが、はい、まあその新展示様態っていうのを刺激するとですね、セロトニンが出やすくなるんですね。だから体をこう過伸展するギリギリの状態っていうのが結構気持ちがいいでしょ。はい、あれってすごく実はセロトニンが出やすいそうなんです。だからそのウォーキングする時の前後にちゃんとこう、ストレッチをしてからするとより余計効果が上がると。あともう一つですね、運動どうしてもめんどくさいと思う人は入浴だけでも全然違います。
あ、お風呂に入る、
はいはいはい、これ筋肉が血流が良くなりますので、はい、入浴自体がある程度カロリー消費したりとか運動効果にも影響するので、はい、もうお風呂入るだけでも実は結構違うんですね。
はい、あとセロトニンというと、まあちょっと最近耳にした話ね、うん、先生、腸内環境とちょっとその
脳
そうですね。
そうですね。
はい。はい、だから食べ物っていうかその腸の環境を整えると非常に大事だっていうところがありましたよね。うんうんうん、セロトニンをね。
腸が作ると
、
人間の体の腸っていうのは実はすごく重要な臓器で、はい、まあ、第二の脳という考え方と、それからもう一つはですね、一番大きな免疫機関という考え方があるんですね。だから腸の環境を整えると、一つは腸の中に、神経終末の、まあ、の末端がものすごくいっぱいあるので、うん、ちょっと神経だらけなんですよ。だからこんなに動くんですけど、うん、だからそこでセロトニンの物質となるようなトリプトファンというのを腸の中に取り込むと、腸の中でセロトニンがいっぱい作られると、
はい、
で化合物が出てくると、はいはい、だから美味しいものを食べて腸を動かしてセロトニン作るともう完璧だと。
そうですね、
はいはいはい、
どんなものを食べればいいですか、うん、先生、稲田先生、
稲田先生、
まあ、まあ、腸内細菌というかですね、うんうん、まあ、腸を整えるということで、やはり、まあ、便秘をしないということが一つ大事ですよね。まあ、そのためには、やはり食物繊維とか、あと水分とかですね、まあ、そういったことを、まあ、しっかり取るということです。まあ、例えば、その、納豆とか、まあ、そういったヨーグルトとかですね、うん、まあ、そういった、こう、善玉菌がこう増えるような、うんうん、まあ、そういったものを、まあ、食べるということがすごく大事です。まあ、腸を整えると、便通を良くすると。まあ、先ほどの運動もやはり便通を整えるにはやはりすごく大事なことかなと思いますね、うん、はい、それと先ほど言われたようにそのセロトニンとかですね、ギャバって聞いたことあります？
ギャバ、
時々ギャバ入り の, そのチョコレートとか
ってい
うの
が
食べてますけど ね、はい、まあ、両方ともこう心を落ち着かせるものなんですけども、う、まあ、そういったものが含まれているような食べ物ですね。例えばセロトニンだったら先ほど言ったヨーグルトとか牛乳とか、あとピーナッツとかアーモンドの豆類だったり、あとチーズだったりですね。あとギャバっていうものだったら、まあ、先ほど言ったチョコレートということで、まあ、そういったものが入ってる食べ物ですよとは時々お店とかに売ってるんですが、はい、まあ、そういったものとか玄米とかですね、豚肉とか、まあ、あとは青魚とか、まあ、そういったものですね、あとバナナとか、うんうん、まあ、納豆とか、
うん、
まあ、そういったものをですね、まあ、そういったこう心を落ち着かせるためのこうそういった物質を作る食べ物の元となるものをこう取るということがすごく大事になりますし、
うん、
まあ、やはりまああのきちんと3食、まあ、頑張って食べる、
はい、
すごく正しく食べるね、やはり、
うんうん、
まあ、基本の基本なんですけどね、
はいはい、まあ、手軽に、ね、食べられるものが多いかなってちょっと今 見ながら思ったんですけどね、
う
ん、
最近流行ってるのはバナナなんです
よね、うん、バナナなんかね、
はいはい、バナナはトリプトファンもいっぱい入ってるし、はい、うん、それからギャバを生成するためにビタミン B6 っていうのはすごく大事なんですけど、うん、これがバナナの中非常に多いので、
はい
はい、あとバナナに豆腐に豆乳と、
うん、
はい、
これ
ダブルで非常に取れるのでですね、
はい
はいはい、ぜひ朝からバナナとバナナだけではダメですけどね、バナナを取っておくとかなりセロトニンもギャバも作りやすくなると、
うん、まあ、ちょっとね、これ知っておくだけでもいいかなと思いますんで、
うん
うん、まあ、運動と、そして食事も気にしていただけたらなと思います。
is again. And the John's back with the Beatles, and they're going out on tour. I'll be the first in line for tickets. Gotta see that show for sure. When will I wake up? Why did we break up? When will we make up? When money grows on trees, people live in peace, everyone agrees. When happiness is free,
それではですね、まあ、心の病気、春に多いコロナ病気の話をね、ずっとしてきておりますけれども、何か皆さん気になることとかありますか？
はい。
はい。
うつって最近増えてるんですか？
そうですね。ものすごく今問題になってて増えてるんですよね。うん、途中で、確かコロナが始まって1年、2年ぐらいの時に一回ここでも話したコロナうつってやつあるんです
ね。はいはい。
あれはコロナっていうのに、世の中が支配されたことによってマイナスな気持ちになってうつになるっていうコロナうつだったんですけど、うん、今ちょっと違うことが起こってるんですよ。いろんなあのうつがあってですね、マスクうつだとかですね、それからまあ、IT うつとかですね、ウェブ会議うつとかですね、
何でか一つ一つ名前がついてるみたいな、
はい、そうです。結局どういうことかというと、ずっとマスクをつけてるんですよ。でこれちょっと話さないといけないって話になった時に大丈夫だろうかと。だから化粧も今までと違う化粧しないといけないし、ストレスなんです。それが元になって起こっているマスクうつが、大人も起こってるし、子供もマスクをつけたコミュニケーションとマスクをつけないコミュニケーションの仕方が違うので、変化が起こってしまって適応できない人たちが一部に必ず出てくると。はい。で、まあ今までその、まあ在宅でやってた人たちが、職場に行ってするようになってくると、今までと違った形のコミュニケーションですね。はい。ウェブってやってる仕事っていうのは全部見せなくていいんですよ。自分の必要最低限のところしか見せなくていいんですけど、会社でコミュニケーションを取ると全て動作も何もかも含めて見られると。これ結構実はストレスになる人が多いんですよ。だから実はコロナがちょっと少なくなってきた時って、コロナが増えてきた時よりも実はうつが増えるんじゃないっていう話が出てきてですね。だから実は今結構危ない時期なんですよ。春で、なおかつ少しコロナの数が増えて、うん、一部の人たちはすごく明るく万歳っていう形になってるんですけど、そこに適応できない人たちが、だいたい 15% から 20% いるって言われてます。結構です。2割ぐらいはいるんじゃないかと。だからもう一生懸命こう作って、わーわーって周りに合わせてる人たちが知らないうちにストレスが溜まってきてるっていう可能性がある。
なんかわかりますね。
え、中野さんですか？
まあこれもね、さっきチェックリストありましたけども、うんうん、 まあ、それで何かねちょっとでも症状があって気になるようであれば、ね、やはり何かに行けばいいですか、はい、先生。
まずですね、まあ、あのいきなり心療内科とか精神科に行くっていうのはなかなか難しいんですよ、
うんうん、
で大体身体症状で頭痛があったり吐き気があったり消化器症状があったりあと体のどこが痛かったりとかなんとなくだるいとかいう症状がある場合が多いので、うん、内科系に行って内臓疾患がないかどうかを確認してもらって、うん、何もないねとじゃあもうちょっと精神的な問題かねっていうことで紹介してもらうというのが多分一番スムーズにいくと思うんですね、はい、もう逆に言えば例えばお腹がしょっちゅう痛くなる逆にお腹のしょっちゅう痛くなるっていう症状をなくしてしまうとうつが良くなったりすると思うんです
ああそうなんですね、うんうん、
だから体精神から体体から精神これ双方向なので、
うん、
調子が悪いところを内科で治すと精神的なことも良くなることもあるし精神的なことを治すと内科の方も良くなることがあるのでここバランスが取れてるのが大事なんで、
うん
まあ、行きやすいところから行くとだからかかりつけ医の先生で自分のことをよく分かってる先生がおられるならその先生と相談するというところから始めるのが一番いいんじゃないかなと思うんですね、
う
ん、
そうですよね、はい、なるほどはい、わかりましたか？まあ、あの春に限らず、まあ、今は増えてきているけれども、この時期は特にやっぱり気をつけるべきということですよね。はい、
本当に変化の時期なので、
うんはい、そうですね。はい。
君を追い詰める時は押し寄せる運命一人で行かないで不意に想像を超えた悲しみに出会ってしまう細い細い道も共に歩めばいつかきっと明日へかける光光見えない夜でも 季節は全てを包み巡る僕がそばで
それでは教えて慶三先生のコーナーですが、皆さん何か質問ありますか？
はい。やっぱ薬です、あ、コロナのですね、コロナの薬の状況が聞きたいなって思いますけど、
はい、はい、薬がですねものすごく変わったところが、一つは、ラゲブリオで、二つ目がパキロビット、三つ目がゾコーバ、この三つ揃ったんです。だから軽症だとゾコーバ、中等症、ちょっと症状が強くなってきて基礎疾患があるとパキロビット、高齢者でも使えるようなラゲブリオという形で、まあ、使い方を考えた処方ができるようになった。でそのうちラゲブリオっていうのは今まで限られた薬局病院でしか使えなくなったのか、使えなかったのが一般の問屋扱いで使えるようになったので、一般診療だからどの病院でも処方ができる。で、ゾコーバももうすぐそういうふうになりますし、パキロビットもそういうふうに変わります。ということは、特定の病院だけでしか治療できなかったところが、今、こう、開業医さん含めて、病院も開業医さんも、大五輪に向けてみんなでコロナの薬が使えるようになると。当然、患者さんも非常に使いやすくなると。そこがまず一番大きいですね。あと、供給面に関しても、ゾコーバは国産品です。で、ラゲブリオも、もう一般使用ができるようになってもう半年以上経ちましたので、かなり大量のストックがあります。でパキロビットももう、だいぶ薬ができて1年以上経ちますので、ストックができるようになってきますので、もうこれである程度コロナになってできるだけ早期に薬を使うというようなことができるようになると、高齢者とか基礎疾患を持っている人はかなり守られると思うんですね。で2つ目に大きいのは、初期に抗ウイルス薬を使うと実は後遺障害が非常に出にくいんですよ。だから前回コロナになった時に後遺障害が出たとかですね、それからワクチンを打った時に非常に症状が強かった、ワクチンというのは疑似感染ですので、コロナにかかったような反応なので、そういう人がコロナにかかると実はものすごくひどくなんですね。だからぜひワクチンの時すごく症状が強かったんで薬使いたいですと言っていただけると、ゾコーバとかですね、パキロビットだとか、そういうお薬ですね、ラゲブルとかを使っていただける先生方がこれから増えてくると思います、はい、だからぜひ今からは薬の存在を考えながら、受診をしていただくと、うん、で、病院の方もそういう薬が使えるように今準備をしているところなので、まあ県北地域ではですね、そういう薬をいろんなところで使えるような方向性で、今は薬の使い方の勉強会とかいろんなやってますのでね、病院でも、いろんな病院で適切に薬が使っていけるようになります。ここはものすごく実は変わりました、はいはい、去年の9月ぐらいまではですね、本当に限られた病院、コロナの専門病院以外は使えなかったんですね。でだんだん使えるようになってきて、で、今年の5類になるというのを一つのタイミングに、はい、薬がいろんなところで使えるようになると、はい、これものすごく大きいことだと思いますので、そうですね、もう経口薬3つ3種類出てきたわけですから、はい、だからインフルエンザがなかなか昔治りないとかですね、後遺障害はそんなに多くないですけど、でもなかなかやっぱり調子が悪い、良くならないとかいうのがあった頃にタミフルが出たら劇的な変化が世の中起こるんですね。それと同じようなことが今度まあですね、薬がこれだけ揃うことによって僕らはやっとの武器を手に入れることができたと、はい、まあ、それがまあ一つは5類にするということの大きな理由で、はい、多くの医療機関が薬を使ってコロナの患者さんを見るようなことができるようになると、これものすごくプラスなことだと思うんですね。悪いことばっかりじゃなくて、コロナに対して、まあ、我々が戦うことができるんだと、で一つがそれが薬、もう一つはワクチンがやはりしっかり効くということが分かってきたので、それに対応して定期的にワクチンをしっかり打っていくっていうのが、これから先ですね、収束に向かうためには絶対必要じゃないかなと思うんですね。
分かりました、はい、まあ、来月はまた今度はね、もう5類になった、はい、 後のお話になってきますので、その話ですね、またそのあたりも詳しくお話を伺っていきたいと思います、はい、というわけで本日のドンケンはここまででございます。皆さん、はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
健康長寿のまちづくりの応援隊 NPO 法人延岡健寿支え合い隊プレゼントドンケンでした。